古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週まで太宰府の水木跡を歩きました。途中、水木の西門を通過したのですが、この水木西門は福岡市の航路館につながっていました。そこで今週は航路館を訪ね、どういうところだったのか、航路館の周りを歩き、そして航路館跡展示館を覗きました。ご案内を福岡市経済観光文化局文化財活用部史跡整備活用課航路館跡整備係長の中村慶太郎さんにお願いしました。
航路館跡展示館に来ています。ここはですね、かつて、プロ野球の球団、ライオンズ、ホークスといった球団が活躍したあの平和台球場の跡になります。そこの発掘調査が行われましたのが1987年からここが発掘調査に入られた。まだ球団がここにあって、ホークスの球団がありましたね。
はい、ありました。
それから桃地に移る前、
前ですね。
はい、移る前に大体分かってきたと。
そうですね、逆に航路館がまあ出てきたことで、まあ、ホークスが桃地に行かなくて行かなくなっちゃったという感じですかね。
あ、そうですか。はい、あ、ここが発掘調査の結果、はい、あ、ここに航路館みたいなのがあったんじゃないかというのが分かってきて、はい、球団を向こうへ
移転するということが決まりました。
ああ、そうですか。まあ、それからここ発掘調査が始まって、今でもやってらっしゃるんでしょ。
今もあの発掘はやっております。はい、
はい。ちょうど目の前にある発掘調査をされている遺跡、礎石がいくつか点々としてますね。それから深い穴、それから河原の欠片がたくさんあります。ここからはどんなことが分かります？
礎石器が立つことで、あることで、どういうふうな方向に建物が建っていたかっていうのが、はい、分かります。で、はい、それをあの元に復元したのが左の建物になりますので、
はいはいはい、
同じような形で、あ、そこに柱が立ってた、その間が何メートルかとかいうこともきれいに分かってきますね。
は
い
は
い、で、当時そこに落ちている瓦が、あの上に吹かれてた本物の瓦が今ここにあのそのままの状態で見られるようになっています。
はい、それからあの真ん中あたりに江戸時代の井戸跡っていうのもありますね。
はい、
これは後の時代に井戸を掘った跡ですか？
そうですね、結局航路館が、はい、まあ、廃絶した後しばらくして、まあ、1600年以降になって、はい、福岡城があのここに作られますので、はいはい、でこの場所が福岡城の三の丸にあたる場所になるんですね。
そうですか。
はい、で、はい、その中で、いろんな、まあ、江戸時代の遺跡もここには、はい、あの航路館の上に乗っかってくるような形でまだ残ってるんですね。
あ、
はい、
そうですか。
はい、
福岡城の三の丸になるんですね。
はいはい、
この建物のすぐ隣はもう石垣がありますもんね。
はい、あります、
福岡城の。はい、石垣がずっとこうつながっているのが見られます。まあ、航路館について伺いますけども、ここにはですね、先ほどのパンフレットを見せていただいたら北館と南館があったというふうに、書いてありましたが、北館という、まあ、大きな場所と南館という大きな場所があったということですか？
はい、でこちらが、南館の方になります。
ああ、そうですか、南館。はい、 ちょうど平和台球場で言えばセンターの裏ぐらいだったんですかね。
ですね、ここはちょっと、野球場よりももうちょっと
後ろ
になりますけども、そこと、野球場の部分に2つ南北2つ建物が建ってたっていうことですね。
あ、そうですか。まあ、広さで言えばどのくらいの広さになるんですか。例えば北関東、
およそですけども、はい、50メートル×70メートルの塀に囲まれた、建物が2棟建ってたということになります。
建物が2棟建ってた、北館、はい、例えばその50メーター×70メーターぐらいが北館。
北館、はい、こちらも同じように全く同じ規格で、まあ、50メーター×70メーターぐらいの区画があって、その中に何棟かおそらく建物が建ってただろうと思われます。
ああ、はい、そうですか。それが宿坊みたいな形になるんですか。
そうですね、はい。
そして今目の前にこの遺跡のすぐ横に復元されたこの建物がありますけれども、これもその一角に昔あったような建物ということはできるんですか。
そうですね、本来あった場所に復元して建てた建物になります。
ああ、そうですか。じゃあ昔ここにこういう建物があったということですね。
はい、そうですね。
屋根付きの、まあ、1棟分ぐらいになりますか。
そうですね、これ全体があるわけじゃないので、
はい、
もうちょっと長くなるんですけども、はい、横に長くなるんですけども、はい、その一部を復元してます。
ああ、そうですか。3分の1ぐらいかな、長さとしてはね。
そうですね、
まだ続きますね、はいはい、ずっとね。そうこういう建物が、まあ、2棟から3棟、
まあ、そこが数はっきりわからないんですね。
あ、そうですか。
はい、まあ、2棟ぐらいはあったんじゃないかと思いますけどね。
ああ、は
い、
そうですか。はい、そして周りですけども、例えば太宰府政庁のあたりに行きますと、回廊というのが周りをこう、まあ、巡ってますよね、はい、そういうものもあったんですか。
はい、あったと思われます。はい、
回廊みたいなのがあって、はい、そして門も多分あった。
門はですね、はい、この建物の反対側、はい、に ありました。はい、
あ、反対側、
はい、東門
という
のが
ありますね。東門がこの建物の反対側にあった、
はい
はい、で東門から太宰府の方へ向かって道路が伸びていく、はい、ということですよね。
はい、ただ残念ながら、はい、その道路はまだこの近くでは見つかってないんですね。
見つかってないんですか。はい、ここに航路館があったというふうに言われたのはどういう方なんでしょうか。
ここの場所が航路館というふうに、まあ、推測されたのが、
はい、
九州大学の医学部の博士だった、中山平次郎先生という方が、
はい、
文献とかですね、あるいは、はい、この中を歩いて、当時の瓦を拾ったりして、それでそこから、もともと博多の方にあったんじゃないかって言われてた航路館
が、ね、
はい、福岡城内にあるっていうのを、突き詰めたということです。
ああ、そうですか。で掘ってみたら実際にいろんなものが出たということですよね。
はい、それでもうここが航路館ということがもうほぼ確定したということですね。
はいはい、この航路館ですけども、いつ頃できたんでしょう。
大体始まりが7世紀の後半ぐらいからっていうふうに、
7世紀の後半、は
い、それから、11世紀の中頃ぐらいまで、あったと言われてます。
はい、これが作られた目的といいますかね、航路館が作られた目的というのはどういうことなんでしょうか。
もともとここが、海に近くて、半島や大陸に近いというところで、
はい、
そういった人たちを迎え入れる場所として、
はい、
玄関口として、はい、そしてそこで宿泊してもらってというような施設として作られております。またこちらの方からで行くと、遣唐使とかそういったところの日本から、向こうに半島や大陸に向かっていく人たちの出発の場所として使われておりました。
はい、
ここの役割の前身は、
はい、
名物のあたり、今の春住ですかね、あたりになりますかね、あのあたりに今史跡として残っている、はい、名物の三宅、
名物の三宅、
はい、でそこがここの前身じゃないかなとは言われているんですけれども、
はいはい、
そこからこっちに移ってきたんじゃないかとは言われてますけどね。
かつて航路館は初期の飛鳥時代、奈良時代の頃は筑紫館と書いて、 つくしの室積みと呼ばれていたそうです。香炉館と呼ばれるようになったのは平安時代になってからで、唐や新羅からの使節を迎え入れた場所だったそうです。
香炉館というのは全国でいくつあったんですか？
3つあったと言われています。
3つ、はい、
京都の方とですね、大阪の方と、はい、それとここの筑紫の香炉館と言われています。
はい、
でただ実際に遺跡が見つかったのはこの福岡の香炉館だけですね。
あ、そうですか。はい、ああ、じゃあもう2つはまだわからないまま。
そうですね、はい。
ああ、それから7世紀後半から11世紀ぐらいまでということですけども、ここにやってきた方、いろいろ時代によって違うですかね。
はい、最初の前半の方は、はい、外交施設としてやってきたわけですけれども、はい、後半の方はどちらかというと、交易、
あ、交易で、
はいはい、をするためにもう役割がだんだん途中から変わっていくということになってますね。
はい、それはどのぐらいの時期から変わってくるんでしょうか？
大体もう旧世紀ぐらいからはもうそういったふうに変わっていると思います。
交易の方、
はいはいはいはい、
でそれで、交易の方ですけども、どういったものが日本に持ち込まれたんでしょうか？
今ここに展示してあるようなですね、はい、陶磁器類であるとかですね、はい、そういったものがたくさん入ってきておりますね。
はい、ここに、お皿の類がですね、たくさん展示してありますけども、これが交易品ですね。
そうですね、中国からもたらされた、
はいはい、
白磁であったり青磁の皿、碗とか皿が来てます。
はい、主に大体陶とか宋あたりになりますか、
ね。
はい、お皿があります。白磁碗とかですね、これが8世紀のものだみたいなことが書いてます。それからですね、陶山祭のね、ここ焼き物がありますよね。この陶山祭ですね、非常に綺麗なもので、題名がですね、山祭印花円王門陶人って書いてますが、これはおしどりですか？これは大変なんか貴重なものですね。
そうですね、これは複製品なんですけれども、かけらが実際に出土しております。
あ、かけらが少しね、はい、ありますね。
ここは貿易の中継地って言ったらおかしいですけども、ここから、いいものを全部都の方に運んでいってるということ で、
あ、そうですか。
実際ここに残ってるのは荷揚げして、壊れたものとかですね、そういったものをここに廃棄していってるっていう形になります。
あ、そうですか。
はい、ですので後ろにありますような、こちらでは中で割れたものを一括して捨てているような状況が見られるわけですね。
これはゴミですか？
はい、実際はもう割れて使えなくなったですね。
はい、これはゴミ箱、昔のゴミ箱みたいな形で、お皿、土器類が山と積まれてますね。この辺もそうですね、大体ね。
大体そうですね。あとはイスラム陶器が来ているというところが一つ。
イスラム陶器、
はい、そうですね。これも多分そうそう出てくるものではない、非常に貴重なものだと思います。
あ、そうですか。イランまたはイラクって書いてますね。清緑釉陶器壺のかけらということになりますね。綺麗な色ですね、ブルーのね。
そうですね、
はい、こういったものが日本へ、もたらされて、
はい、
でこれを中央から取りに来た。
そうですね、まず確認していいものは全部、はい、都の方に持っていく。
都の方へ持っていく、はいはい、で残ったものだけ、取引。
そうですね、はい、
されるということです。ね、それが一番最初の大体交易は9世紀終わりから10世紀ぐらいになるんですか？
はい、そうですね、はい、
であと自由貿易になったという歴史もありますね。
その後がもっと後になってくるとだんだんなってきて、そしていずれこう中世の博多の方につながっていくっていう形
になります。あ、なるほど。最初はこの辺だけだったのがだんだんこう広がってくるという感じになってくるわけですね、貿易が。
はい、でそれに伴って、航路間もだんだんこう終わりに近づいていくっていうのは博多に移っていくと。
ああ、そうですか。
はい、
高炉管の終わりっていうのはどういうふうになるんですか？
基本的にはですね、はい、最後火事に遭うんですね、
はい、
でその後再建されなくなってしまいます。
再建されなくなる、はい、これが10世紀の終わりぐらいなんですね。
そうですね、11世紀の半ばぐらい。
あ、11世紀の半ばぐらいに、
はい、
最後は火事というのは残念ですね。
そして高炉管跡で大変貴重な場所が見つかりました。トイレの跡です。発掘された時の写真の前に来ました。
トイレの発掘された時の写真がありますね。かなり深いところを掘ってますね。
そうですね、深さがだいたい見つかったところで3メーターぐらいの深さがあります。
そんな深いところに。
で本来の高さでいけば4メーターぐらいは深く掘ってたと思われます。
このトイレの発見からまあ、いろいろこう調査されたと思うんですが、どういうことが分かったんですか？
は
い、
このトイレの一番下の堆積したものの中を、土壌分析をかけたらその中からいろんなものが出てきまして、
はい、
それで何を食べてたかとかいうのが分かりました。
ああそうですか、はい、何を食べてたか、
はいはい、例えばですね、トイレの中から出てきた卵とかですね、種とかそういったものから、例えば、お魚を食べてたとか木の実の、果物を食べてたとかいうのが分かります。はい、で具体的にはですね、そちらの方に展示しているんですけれども、
はいはい、ここに、トイレの中から出たもの、
そうですね、
はい、
ウリとか山もの桃とかですね、
はい、
そういったものの種が出てあったり、あるいは巻貝が出てきたりとかいうことですね。はい、からあとは獣骨片ということで、おそらく、例えば豚とかですね、そういった肉類も食べてたということが分かってます。
ああそうですか。
で、その豚のその豚かイノシシかそういったものの骨が出てくるところは決まったトイレからしか出てこないんです
ね。あそうですか。
で、当時日本では食べる風習はなかったので、そのトイレは新羅の人が作ってたトイレじゃないかと言われています
。はい、あそうですか。はい、
一応、はい、使い分けがトイレの使い分けがあったんじゃないかと言われています。
新羅の人のトイレと、
それからいう可能性があ
ります。日本人が、はい、使ったトイレと、
はい、
それと、まあ、男女もあったんですよ、もちろんね。
まあ、男女あったかどうかが
そこそこ分からないです
ね。はい、
そういうことですけれども、ここにですね、注意という木がありますね。これは何ですか？
これはですね、はい、当時の、まあ、トイレットペーパーといいますか、
はい
はい、それに使われた木片になります。もともとは木管といって荷札に使われてたものが、廃棄されるときにそういった注意として再利用されたということです。
そうでしょう。なんかこう木管みたいな感じがしますもんね。
物によってはこう字が書いてある部分があったりとか。
そうですか。
はい、します。
まあ、長さが、まあ、20センチから30センチぐらいありますね。大きいのでね。はい、幅は、まあ、2、3センチぐらいかな。 ね、はい、そのぐらいの棒ですね。
はい、
これで、まあまあ、紙代わりに
してたみたいですね。
はい、ということですね。ここにはツタとか山もの桃の種、それからウリ、巻貝のヘタと、それから動物の骨が展示してあります。こういったものを食べていたということで、トイレ自体はいくつかあったんですか？
数はいくつか出てきてますね。はい、
ああそうですか。いくつか。
ただ全体の数としては多くないので、はい、まあ、多分トイレを使われるのは限られた人だったという可能性はあります。
ああそうですか。じゃあ身分差があってトイレ使えるとと使えない人
だったかもしれないですね。
ああそういうことですか。はい、
そして外へ出ますと、かつて平和大球場があった場所に北館の跡、南館の跡がありました。芝生の上をよく見ますと印がありました。
これが南館の塀の、
あ、なるほど、
表示をしている
ものです。あ、これですか。はい、広い広場の中に、まあ、茶色のこれなんていうんですかね、
ゴ ゴムチップ舗装ですかね。
ゴムチップ舗装ということで、はい、茶色の部分が一直線にこうつながっている部分があります。これが
高炉間の、塀の跡ですね。
塀の跡、
はい、
直線ね、そうですね、50メーター、100メーターぐらいありますね。
こっちが70メーターですね。
70メーター、はい、
で、南北が、50メーター、50メーター
、はい、ああ、そうか、南北50メーター、はい、東西70メーター、はい、そういうふうに、はい、区切った跡がちゃんと作ってあると、
はい、でここに少し今3、40センチぐらいの段があると思うんですけども、
ああ、ね、
これが南関と、北関の間の堀の跡になります。
ああ、ここですか、はい、ああ、向こう側じゃなくて、
はい、これがもっと本来は深いんですけど4メーターぐらいあるんですけども、それを今少し段差をつけて表現してます。
ああ、そうなんですか、はい、この広い広場にですね、ほんのちょっと段差があります、はい、30センチぐらいの段差が、まあ、緩やかな段差なので気をつけないとわからないですね、はい、ここが昔堀があったという場所だそうです。
東門跡もゴムチップ舗装でわかるように作ってありました。今週は高炉間跡を訪ねました。ご案内を福岡市経済観光文化局文化財活用部史跡整備活用課高炉間跡整備係長の中村圭太郎さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は線香花火の話です。
はい、
国産の線香花火って、まあ、今や本当数件しか作ってなくてとっても希少なんですよ。
ほとんどの方は輸入の花火をね、遊んでらっしゃるんじゃないですか。
でその一つが実はね、三山市にあるんですよ、はい、作ってるとこ。筒井時政玩具花火製造所っていうところなんですが、ここまで私何度も線香花火って言いました。どのスタイルを想像しました、坂田さん。
え、どのスタイル？
あの紙になってるものか、
ピンクの紙にね
なってる方か、あの藁になってる方か、
両方ありますけどね。え、どっちなんですか？
実は両方ともそうなんですけど、藁の軸に火薬がついてるのはスボテボタンという名前です。
はい、
で西日本で主流なんです。
おお、
これね、お米の産地ゆえこうなってまして。
あ、藁があるので。
そう、もともとの線香花火の原型はこの藁の軸、スボテボタンなんです。
はい、
でもう一つの紙で寄った小寄り状に巻かれたものですね、これ長手ボタンって言いまして、
はい、
東日本で主流です。西ほど米作りが盛んでなかったけれども紙すきの技術は盛んだったので、この紙で巻くっていうのは東側で主流なんですよ。
そうなんですか。
でこのスボテボタン、藁の方を作れる唯一の会社がこの筒井時政玩具花火製造所なんです。
そうだったんですか。
この筒井京子さんにいろいろ話聞いてきたんですが、もうね、目から鱗だらけです。この職人さんが作る線香花火っていうのは4つの花、表情が見られるっていうので、その解説を聞きください。
まず火の火球ができて、ぐつぐつぐつぐつってこうエネルギーをこう溜め込んでる状態の時ですね。それを、つぼみと言います。で、そこから、バシャッバシャって勢いよく、こう飛び出すんですけど、その大きな花が咲く様子が、そのボタンの花に表現されて、ボタンと言いますね。ボタンのような大きな花がバシャッバシャッって飛び散ります。で、それから今度ジャラジャラジャラって手元でこう小さく弾けるように咲くんですけど、それを松葉と言います。松の葉っぱ、チクチクこうトゲトゲしい松のような感じなので、松葉と表現されています。で、最後、ゆっくりこう静かにこう、火のこう、花びらが散るようにですね、菊の花が散るようにこう、火花が出ます。それを最後チリギクと表現されてます。
うん、あ、チリギク、いい名前ですね。
これが見られるのは職人さんの技あってこそなんですよ。
いや、もうすぐ輸入物落ちますからね。
その通り、うん、でこの西と東では線香花火の遊び方が違います。
どういうことですか？
東側、紙すきですね、紙寄りにしてる方は静かに下向きに動かないように持ちましょう。
ほう。
西の場合はこうです。
藁のタイプのそのスボテボタンの方は斜め上を向けて遊ぶんですよ。っていうのがそのもともと江戸時代の女性が香炉、お線香立ての香炉に刺して火をつけて観賞用の花火として遊んでたんですよね。でその姿がお線香に似てるので線香花火っていう名前がついてるので、まあ、線香花火というのはもともと立てて、そのタイプは立てて遊ぶのが、まあ、本当の遊び方なんですよ。
知りませんでした。びっくり。
うわーの声がずーっとスタジオ中に響くくらい、へーでしょ。しかもね、この藁で作ってる西の方は、の息を吹きかけて遊ばなきゃいけません。
え、そうなんですか。
風が大事なんですよ。この藁を燃やすのにエネルギーを取られちゃうと、火の玉の温度が上がらないんです。そうすると火花が飛び出さないんで、四辺儀が見られないんですよ。だから上手に風を当てながら遊ぶんですね。だからですね、上寄りの方、東の線香花火は夏の風があんまり吹かない時期におすすめ、
はい、
で藁でできた西の方は冬は風が強くても OK ですし、あと海岸とか風が当たりやすい場所にはおすすめなんですって。でこの藁の持ち手のスボテボタンなんですが、冬の寒い時期に作るんですよ。今最盛期。これね、出来たてって少し荒々しさが感じられるような火花なんですって。違うんですよ。さらにこんな話も聞かせてくれました。
線香花火は劣化もしないんですよね。逆に置けば置くほどどんどんこう熟成するっていうような特徴を持っていて、本当ワインと一緒で熟成します。
年数超えても大丈夫なんですか？
ですです。もう30年でも40年でも全然使えます。
そうなんですか。
だから子供生まれた時にお祝いで買って、成人の時に火をつけるとか。
そんなこともできるんですね。
ありだそうですよ。ぜひ美山の線香花火チェックしてください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Google、Spotify、Amazon など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。